バンニチワショーイ、うり100回本日は、11月15日の旧暦の10月16日になっております。本日の火曜オリジンチャンプル、お相手は劇団ダブルOCのうどんちゃんと
オリジンコーポレーション柳田京香です。
よろしくお願いします。さあ京香さん、
はい、
暑いでございますな。
暑いですね。
蒸し暑い。もうね、11月15日ですよ。もう11月の半ば。
あれ。
あのね、昨夜少しね、うどん扇風機つけましたちょっと蒸し暑くて。
そうですね。
そうなんですよ。寝る前もね、ちょっとタイマーつけて扇風機をね、ちょっと足元側にね。
そう、あ、でもうちもクーラーついてます。
あ、ついてた。ちょっとね、これなんちゅう天気なんでしょうかということでね。
そうですね。風はまあ前よりはちょっと
若干冷たくなってるかな。
太陽出てきたら結構暑いですね。まだ
暑い。洗濯物もよく乾くしね。
いい天気ですもんね最近
まあ、あの明け方はちょっとなんか雨小沢では降ったらしいんですけども、はい、でも全然ね、日中はもうこの天気ですよ、ということでね、まあ、天気良かったということで、
はい、
さあ皆さん、昨夜お月様見ましたか？
見ました。
いや、天気良かったからね、はい、よかった。
綺麗に見えました。
どんなだった京香たちのところでは。
稽古行く前に、6時半ぐらいか、6時半7時ぐらいに、あのまだ位置が低いじゃないですか、
はい、
その時間帯にすっごい近く見えて、もう綺麗なまんまで、帰る時11時、まあ、10時半11時ぐらいにはちょっと結構上の方にあって、
上がってね、ちょっとちっちゃくね、
ちょっと遠いかなと思ったんですけど、もうすごい綺麗に、なんかあのいろんな方が写真を SNS に載せてて、すごいかったんだなって改めて思いました
そうなんです。小沢はですね、はい、夕方ぐらいちょっと雲が多くて、
あの
ちょっとやや下目にお月さんがある時は見えなかったんですよ。
こ
う雲の間から光はね、こうパーッと発光してたんですけども、
すごかったですかね、
あっちにあるなきっとなって言いながら、まあ、うどんが住んでるところはね、ちょっと下にある時は見えなかったんですけど、だんだんこう上に上がっていくシーンでこう見えてきたっていうかね。
はいはいはい、なるほど。
いや、
月明かりもすごかったですよね。
月明かりがすごかった、本当、明るかったね。
明るかったです、とっても。
本当にやっぱりね、こうスーパーウルトラムーンという、スーパーウルトラムーン、さびよいということすごいですね。
綺麗でした。本当になんか晴れてよかったですね。多分内地ではなんか見れないところもあったらしいですね。
天気ね、なんか良くなかったみたいね、あまりね。
沖縄はいい天気だったので、
うん、
ちょっと雲がかかって、あーって言ってもまた雲が流れたら、あーまた出てきたみたいな。
またね。そう。このね、スーパーウルトラムーンなんですけども、はい、なんかこうちょっと自然に手を合わせてしまったんですけど、なんかご利益とかあるんですかね。
あ、なんかあのツイッターで見たのでは恋愛運が上がるって
これ
言ってました
本当
分かんないです。
うどん見ちゃったちょっと何が、なんかが上がるのかな
でなんかこうそういう光を浴びたらなんか運気的なもの上がりそうな気がする、
まあ、月光浴ってよく言いますからね、なんかこうパワフル、はい、パワフルな波動を充電するとか、まあ、こういうのは言いますけども、なんかこうほらスーパーウルトラムーンっていうから、
はい、
何かこうご利益みたいなのがあるんかなとね、ちょっともう勝手にね、
はい、
思ったんですけども、まあもちろん、ね、昨日はですね、旧暦の10月15日だったので、
はい、
昼間からしいのよね、うどはうととはしましたけれども、はい、なんか月にもなんかうととしとけばよかったかなとかね、いろいろ。
でもなんかそれぐらいすごい神秘的な感じでしたよね。
なんかすごい騒いでたさ、車じゃない、テレビでも。
なんか歩いてる人なんかチラって上見たりとか、あの人月見てるとか
結構いましたね。
いました。
はい、隣の、ね、おじさんもね、タバコ吸いながら見てましたねうどんが一人で、息子と、来てこれ、まず写真撮ってこれ、はい、撮ってごらん、もう私のはスマホだから綺麗に撮れないから、あんたの iPhone で撮りなさいって言って、うるさいって言われました息子に、ちょっと騒ぎすぎみたいな感じで、ね、怒られてしまって、隣のね、タバコ吸ってるおじさん笑ってましたけどね。はい、まあ、アパートでの話ですけどもね。
いや、よかった。見れてよかったです。
よかったね、あの下の方にね。
はい、大きかったな。いや、
スーパーもんじゃなくても、こう結構下のある、こうお月さん黄色くてね、大きくて結構迫力あるからね。
ありましたね。
また昨日は等しいよね、また一回り大きく二回りも大きく見えたんでしょうな。いいな、那覇の人たちは綺麗に見えたんかな。
そうですね、綺麗でした。
中部はちょっと見れなかったな、下にある時ね。 そうなの、ちょっと曇って、あ、これやばいんじゃないかってね。
あ、ちょっと夕方。そうなんですね。
そう、4時から6時、7時ぐらいまでかな、うん、ちょっと思ってて。
あ、そうなんだ。
そうなの。
へえ、あ、でももう全然でした、こっちは。綺麗に見えましたよ。
6時半に見上げたらね、ないってね。
ない。
雲ただこう、雲のそばからバーって光が出ててね。
そう、もう一回なんかそこら辺のお家電気全部消して、月明かりだけでどれだけ、
いや
かなって、なんかこう、やってみたくなるぐらい、そう、なんか、電気消してって思いながら見てました。
なんかそう、テレビでやってたわけ、うん、あの、波照間島で、うんうん、このお月さんと波照間島の天文台、
はい、
お月様とかの写真がこう、映ってたんですよ、はい、沖縄の波照間島で見えたお月様って、うん、いや綺麗でした。
あ、そっか。
はい、だからやっぱり光がないって周りにいいかも、
うん、星空とかもやっぱり離島とか綺麗ですもんね、
う
ん
う
ん、
で実はうどんね、11月の頭、まあ、10月の末にですね、ちょっと石垣島にねちょっとあの撮影の方に、はい、行かせていただいたんですよ。ちょっと前ね休んだ時なんですけど、うんうんうん、あの時実は石垣に行ってて、はい、そこでね、あの実はあの石垣の天文台で撮影だったんですよ。
お
で石垣はさ、なんか星がめっちゃ見えるんだって、
はいはいはい、
もう有名で、うん、90もし94んじゃないな、なんだったかな、そうこういうとこね、そうこういうとこなのね、もう96星座が あるうち90星座ぐらい見えるぐらい、
すごい、
もうすごい見えるところ、
すごい、
もう石垣はねすごい、もう空気も多分澄んでて。うん、高台登って行ったんだけど、はいはい、もう石垣の街も見えるわけ、
すごい、
海も見えるわけ、もう変な360度見えるんじゃないかなって思うぐらいのこう、うん、ちょっと山道を登って行く天文台だったんですけども、はいはい、綺麗だった。金星が目とね同じ目線だったもん。まあ、あの時間がまだあの明るい時にちょっと薄ぐらい、うんうん、ぐらいだったんですけど、はい、見上げるんじゃなくて目と同じ高さにあるんだって思って、
うん、いいなー、すごい、
いやー昨日石垣ではどんなだったのかなーと思ってね。
そうですね、
あれめっ
ちゃいい、ここでも綺麗なのに、
うん、また離島とか行くとね、
すごいかったでしょうね。
うーん、もうね、もうこのお月様の話したらね、はい、我々うどんの年代のおねおばちゃまたちもね、うん、
はい、
結構話が盛り上がるんだ。
あ、そうなんですか。
若い子たちだけじゃなくて、うんうん、きっとね。でもまさか恋愛運が上がるって知らなくてさ。
あ、本当かわからないんですけどね。
あ、でもね、
まあ、上がるらしいよみたいなのが回ってきて、
回ってきて、いや、いいじゃないですか、いくつになってもね恋愛運、
うん、
素晴らしいですよ。ということで皆さんはね、もうみんな充電したと思いますよ、はい、パワフル充電
できたよ、かった、
お月さんからね、
うん、
はい、ということで、
はい、
今日のトークテーマ発表しましょうね、はい、まずね、その前にね、
はい、
さあ今日のトークテーマは何でしょう。
はい、今日のトークテーマはしんみりです。
しんみり、
はい、
さあ皆さんのしんみり、
はい、
まあ、この季節ならではでしょうかね。
そうですね、まあ、夜風が、
うん、
ちょっと寂しい風がね、
ね、しんみり。
なんかこう、あれじゃないですか、この枯葉のカラカラって、
カサカサカサっていうね、
舞う音っていうか。
音とかね。まあ、葉っぱの色。
そう。
空の色。匂いとかね。
色がなくなっていくじゃないですか、うん、だんだん。夏のこの、はっきりした色から。
色から色あせてね。
色あせていくのがなんか寂しいなと思って、うん、まあ、とことん寂しくなろうじゃないかと。
かよおりちゃんでね、やりたいと思いますよ。
はい。
さあ、もう、まあ、初めはね、ちょっとね、元気よく、ちょっと、毎日はしといて始まりましたけど、はい、だんだんしんみりになりますんでね、皆さんどうぞ、しんみりする話ね、はい、どんどんお寄せください。
お願いします。
はい、お願いいたします。はい、さあ、しんみりする話に行く前に行ってまいりましょう。はい、許可の変なメニューコーナー、
イエーイ。
はい、
昨日は、
うん、
あれだったじゃないですか、なんて言うんでした、こういうの、満月の日、
うん、
なのだし、おじいちゃんの月命日だったんですよ。
お
なので、
うん、
あのご飯がお蕎麦と、
お、
あ、何、天ぷら蕎麦みたいな
あ
やつと、
うん、いいね、
あれお餅食べるじゃないですか、
餅、
なんかふちゃぎじゃないんですけど、このお餅の中にあんこが入ってるのが、うん、
普通の大福みたいな、ちょっと大きい、
はい、
お茶の子みたいなね、
があったんですよ、うん、
はいはいはい、
を、まあ、一緒に食べてみようかなと思って、そこにあったので
中に入れちゃった。
ちょっとつけ
ちょっとあのインしたわけね。
ちょっとインして、まあ一回口の中で混ぜてみたんですよ。うん、美味しかったんですよ。
なるほどね。
はい。だから、うん、あのなんかこのつゆ自体も、うん、なんかすごい出汁が効いてるやつだったので、うん、
いいね、
お餅と合うじゃないですか。
まあお餅もね、あのいろいろあのお雑煮とかもありますから。
うん、にまあプラスあんこが入って、ね、まあ嫌な人は嫌なんだろうなと思ったんですけど、うんうんうん、なんか内地でもお雑煮の中にあんこ入りのお餅とか
ありましたね、地域によってはね、
うん、普通にまあそばも一緒にもう全部口の中にでごちゃごちゃにしたんですけど、うん、あの美味しくて、
美味しかった、
もうなんならもう全部お餅を入れて、
もう入れちゃおうかなとドボンとね、中に思いっきりダイブさせて食べちゃおうかなと、
そう、おあのお餅とかって食べてたら、うん、はいはい、なんかちょっとしょっぱいの食べたくなったりするじゃないですか。
あるね、あるね、
はい、うん、それがまあだし、
あーいいね、
をまあそのままそのまま口の中でやったらもうプラマイゼロみたいな。
なるほど、もうあ、まあ、交互に食べるんじゃなくてもうご一緒にどうぞって感じで、
美味しかったです。
じゃあ皆さんね、
はい、お蕎麦とお餅、あんこ餅ぜひやってみてください
そうですよ
え、
もうね、うん、やっぱりね、教科の変なメニューでございますよ、
はい、
やっぱりね、あのお汁粉って温かいお汁粉があるじゃないですか、うん、はい、ね、沖縄ではまあ全在あったかい全在とかっていうけど、はい、お汁粉ね、お汁粉の中にお餅が入ってて、そばになんかちょっとお口直しでね、あの昆布とかがあるんです、昆布、
はい、
ちょっと口直しあるんですけど、うん、たくあんとか、うんうん、あれのあのたくあんとか昆布美味しいね。
美味しいですよね。
やっぱりあのこう引き立お互いを引き立てるというか、うん、これまあうどんまあ別々なんですけどね、まあ、一緒にあのお汁粉の中にたくあん入れたりねあの昆布をねポロンって入れるわけじゃなくて、まあ、別々にこう自分はあのいただくんですけど、
何なんだろう
ね、
何なんだろうその違いは、
うん、何だろうねまあでも人それぞれというね、
うん、まあ、まあでも一緒に食べてもなんか、あ、やっぱ美味しい、やっぱ美味しいってなる人もいるかもしれないからうん、うん、やってみなきゃ分かんないんですよね。
まあそうだよね、うん、だからみんなチャレンジあるのみ、
はい、あるのみなのでぜひやってみてくださいね。
はい、よろしくお願いします。教科の変なメニューコーナーでしたありがとう、
そしてそして、
はい、
続きましてうどんの普通メニューコーナー
イエーイ
ですね、今日ですね、ちょっとあの台風じゃない、FM 那覇さんの方にですね、はい、ちょっと早めに着きまして、はい、よくあのイケッチがあのここラジオ来る前にね腹ごしらえしてたたこ焼きさんに行ってまいりました。近くにありますよね、
はい、
あ、皆さんねよくご存知だと思いますけど、これをねちょっとね今日こそ食べたいなと思って買ってきました。ちょっとね縛りすぎてね、若干あの蒸気が蒸気がこうなんかぬめっとしてますけど、
どこのたこ焼き屋さんですか。
そうそう、
あ、信号向かいの、
そう、 FM 那覇さんの信号をねすぐ渡ってちょっと行くと左手にねおじちゃんがたこ焼き焼いてるんですよ。でよく池っちが、そう、あのあっちで腹ごしらえしてきた、だ割ったのはって平野さんがね言うっていうね、こういうあのたこ焼きがあったんですけれども、
すごい美味しそう。
でもあっちこうこうだよ。でね、このどうぞどうぞ食べてください。そう、このおじちゃんがねもうとっても優しそうだわけ、いつも、はい、いらっしゃい、うん、いくつみたいな感じでね、優しい感じで、どうですか、うん、美味しいでしょ。
美味しい。
これね10個入って200円なの。
安い。
安いでしょ、
うん、
もうね今のイケッチだったら1パックじゃなくてやっぱ多分10パック買ってもお金余るよね。
そうですね、
今のイケッチはな、ね、まあね、
うん、
美味しいでしょ。
あのいいぐらいのサイズですね。
あ、タコも、
うん、
まあいいじゃないですか。
あのなんか普通のたこ焼きよりちょっとちっちゃめ
じゃないですか。ちっちゃめ、うん、食べやすいね、
うん、美味しい。
美味しいでしょ。なんかね今日かもし時間があったら行ってみて。
行きます。たこ焼き大好きなんですよ。
今日ねおじちゃんがいたわけ、
うん、
あのおじちゃんの友達が、
うんうんうん、
でこの友達も天ぷらとたこ焼き食べてて、でうどんもたこ焼き頼んでね、
うんうん、
ちょっとおじちゃんと話したっていう話
いや、なんか、
そうです。天ぷらもあるんですよ。野菜天ぷら、魚天ぷらとか、芋。30円です、1個。芋天ぷら安いでしょ？さあ、皆さん行くしかない。
素敵
ね
え。
だ、名前なんだったかね。そう、そういうとこ。そういうとこ。
そこ大事です。
そこ大事。そういうとこ。ねえ、うどん、そういうとこ。足りない。
お店 星の名前わからないの。
そう。もう台風、台風じゃない、FM 那覇のところ、信号、渡ってですね、すぐです。ね、まっすぐ。曲がらん。もうまっすぐね。
まっすぐ。
うん。そうありがとうございます。やっさんでございます。ありがとうございます。そう、そういうとこね、うどん。
あは、
やすさんじゃない。やすさん。
さん。
そう、やすさん。いやー、これはね、結構子供たちにもいいと思うんですよ。
そうですね。
安いっしょ、
うん、安いし、ね、この。
食べなさい、いっぱい、許可。
ありがとう。口入れたら喋れなくなっちゃう。
ちょっと CM の時食べるか。
はい。
ということでね。まあ、でも、あちこをね、鉄板から焼いてる時に行って、少し待って、うん、いただいたんですよ。
はい。
だから、あったかいうちに食べてねっていうことでね、うん、おじちゃんがこ
う。ありがとうございます。はい。美味しい。
食べなさい、食べなさい。ということでさ、本日のトークテーマ、はい、しんみり。
しんみり。
まあ、本当ね、京子もさっき言ったけど、しんみり。
はい。
まあ、しんみりってね、どういう意味なのかってどう調べましたよ。
はい。
しんみりの意味、心静かに落ち着いている様、うん、しみじみとかですね、
うん、
物寂しく湿っぽい気分になる様とかね、まあいろいろありますけども、
はい、
まあよく言いますよね、夕日見たりとか、うん、雨音聞いたらしんみりしますよって、うん、なんかこういうことですよ、意味もなくしんみりしちゃうとかね、
そうですね、ありますね、
雨音聞いたりね、
うん、
夕方、
はい、
夕日見てしんみりするとかね、
はい、
意味はないんだけど、
うん、
あるね。そう。あるよね。
そうですね。
うん。しんみりする。まあ、
しんみり、まあ、
うん。しんみりのエピソードもね、まあ、いろいろありますけども。
そうですね。しんみり、まあ、悲しくなる系でもいい。
と、切なくなるとか、ね。
切なくなる。
寂しいとか。
ちょっと、まあ、マイナーなんですけど。
うん、
なんかこの、そういうのって夏とか春じゃなくて、秋冬じゃないですか。
そうね、そういう秋冬がこうマッチするね、
うん
うん、
このね、この今外の色も自分しんみりするんですよ、なんか。
なるほどね、もう夕方から夜になる感じ、
うん、曇ってる感もちょっと、
はい、みんな外見てごらんなさい、
見てみて
ね。強化のしんみりでございますよ。
しんみり、
そうなんですよ、やっぱりね、若い子もそうですけど、やっぱりね、うん、おじちゃんおばちゃんたちもやっぱりしんみりするのかなと思いますね。
うん。
こんだけ生きてるからね。
そう、いろいろ。
いろんな経験ありますからね。うん、やっぱりこう、うん、雨降る前のこの静けさみたいな。
うんうん、
ね、明け方とかしんみりする感じがするとか。
独特の雰囲気がありますよね。
うん。
こう。
飲み会、帰り。
あ、
なんかしんみ、楽しかったけど、はい、なんか帰り際もうしんみりして帰っちゃうとかね。嫌だな、もうあるよね。楽しかったもんね。
そうですね。楽しかった帰りとか、ちょっと。
寂しいっていうかね。
一人になった時とか、
うん。ちょっとしんみりしちゃう。
しますね。
うん。まあね、まあね、そう。皆さんいろいろあると思うんだ。
うん。
うん。あのね、はい、まあ自分のしんみりといえばですね。
うん、
あのね、前ね、前って先月なんですけど、はい、バナナケーキ買ったんですよ。
はい、
一切れ残ってたわけ。
うん、
してもう自分用に食べるってサランラップに巻いてから冷蔵庫に入れてたんですよ、はい、でいざ食べようと思ったらないんですね、
う
ん、してこれは誰か食べたなと、うん、まあ、名前とかは書いてなかったから食べてもいいんですけど、はい、自分が食べようと思って置いてたから、
はい、
なんかカチンときて、ソファにうち旦那が座ってたよ、バナナケーキ見たって言ったんですよ、ああ最後の一切れがなんか置かれてたから食べたよって言ったんですよ、
はい、
いいんですよ食べても、でもね、とっても食べたかったから死にわじったんですよ、一切れなんですよ、あんたよ、もう自分この人が大事に置いてたのに食べたわけってすごい怒ったんですよ、はい、あ、ごめんごめんごめん、もう食べてしまった、もう食べたんだったらもういいよってチラホ来てたんですよ、はい、でさ、次の日ね、まあ平日だったんですけど、うん、なんかいつ買ったのかわからんけど、コンビニで買っただろうと思う大きめのチョコケーキが冷蔵庫に置かれてたんですよ、
か
わいい、朝起きたら、はい、なんか手紙つけてごめんねみたいな、
わ、か
わいい、ちょっとおじさんギャル、
かわいい
の、
かわいい、
自分が死にわじったから。
いやでも手紙つきで、
手紙つきで、まあ食べてしまってごめんねみたいな感じで書かれてて、なんか昨日わじったのがちょっと思い出しながらしみりして、
かわいい、
朝からケーキ食べたっていう。ちょっとチョコクリームの生クリームだからあんまりちょっといっぱい食べれないから半分は息子にあげたって、なんかちょっとね、反省というか、これ寂しいというか、なんかちょっと しんみりした気持ちでこう喜んでっていうか、ケーキ食べてがすまないなとアンチマジなければよかったとかね、
可愛い一生懸命考えた結果、
まあなんかね、もう
お手紙付き可愛いな。
可愛いですか。
いやいいですいいです。
お手紙って普通にあのチラシみたいなピッて後ろで来てパッて入って、
いやでもそれでもなんか何もないよりいいじゃないですか。
本当ですか、うん、もうでも、でもあの時はねちょっとしんみりしましたね、自分がすごく反省しました。
いい、あー確かに反省
系なんですね。ちょっと寂しい、
うんうん、あ
ってなんかこうしんみりしてなんか変なと思いながらそれ食べましたね。切ない。まあこんな感じでしょうか。
はい、
じゃあ、 あらあれちょっとツイキャスでそれはしんみるとは違う感じだわって来てますけど、違います。あ、ひふみさんからも来てます。俺さんからもありがとうございます。のろけ話やないかい。いや違いますね、これはね。もうね、45になってしね、のろけ話はないでございます。食い地でございますね、うどんのね。食い地をあったおかげでちょっとアファだったっていう話。本当申し訳なかった。あれは、はい、ありがとうございます。皆さん、今回行きましょうか。
はい、本日もまだまだメールメッセージお待ちしております。本日のテーマはしんみり寂しい切ない出来事などお待ちしております。メールアドレスはorigin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
えー、ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金は持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだろかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
よい品をいつも安くビッグワン。
あーねー、
火曜オリジンチャンプルお送りしております。本日のお相手は
劇団 OC のうどんちゃんと
オリジンコーポレーション柳田京香です。
よろしくお願いします。さあさあさあ、しんみり、
はい、
今日のトークテーマしんみりですけども、はい、難しいけどね。
そうですね、ま
あ、しんみりと思う、なんつーの、あの感覚というかね、うん、うん、いろいろね、うん、いろいろありますけども、はい、なんかツイキャスでいろいろ言ってますね。え、俺さん、あのほっといてください。今日のテーマパーソナリティが抜擢してますねと。
あ、じゃあしんみりだけじゃないですからね、一応。
まあ、まあ、うどんのしんみりは薄っぺらいってことですよね。まあいろいろね、あのありますけれども、うん、しんみり、まあ、ちょっと切ないとかね、寂しいとか、ね、ありますけども、う
ん、なんか別れの季節って感じがしません？
あ、するね。
なんかこの時期って高校生とかが、うん、あのちょうどハロウィンとクリスマスの間の月っていうか、
うんうん、
11月ってあんまり何も行事ってないじゃないですか。
そうね、
10月最後にハロウィンやって、うん、12月クリスマスでって、うん、この何にもない時期に、うん、まあくっついたり離れたりするんですよ、カップルが。
そうなの？
そうなんですよ。
そうか。でもあれじゃない、高校生事情って、うん、うどんたち分からんから、はい、え、そうなの？
なんかあのクリスマスとかって、うん、やっぱ欲しいんですよ、この一緒に過ごすクリスマス、なんかイルミネーションデートとか、うん、なんかみんなしたいじゃないですか。
なるほど、ね、
だからなんか結構こう好きでもないって言ったらあれなんですけど、なんかノリで、うん、付き合って、うん、まあ、年明けたら別れるみたいな、
マジで
なんか多くて、結構なんかこう自分は そんな経験まだないんですけど、
うんうんうん、
結構友達とかからそんな話聞いてたらこの時期なんかすごいみんなが寂しくなる気持ちがわかるっていうか、
なるほどね、まあ、あの、うん、付き合ったら、まあ、嬉しい気持ちになるけど、うん、でもクリスマス過ぎたら別れが待ってるかもしれないと。
だからこの時期、うん、あの女子高生とかなんか彼氏欲しいわとか、
あ、まあ、
男子はなんか彼女欲しいわみたいな、
そうか、
もう語り出すんですよねこの時期。
へえ、面白い。
寒い教室で。
そうなんだ、はい、みんなこんな話してんの、
うん、
いや聞きたい。
結構なん、うん、結構すごいんですよね、まあ、高校生の、まあ、
恋愛事情。
そう、もう彼女とかも、うん、好きノリで付き合ったとしても、うん、なんかやっぱ付き合ってたらお互い情が出てくるじゃないですか、まあ、
好きな気持ちね、
はい、うん、でなんかやっぱクリスマスとかケーキ作ったり、うん、またクリスマスプレゼントとか、
い
や、あげちゃうんですよね。
そうなんだ。
それで続いてくれればいいんですけど、自分は見たことないです、
う
ん、
あ、もうちょっとクリスマスを機に、まあ、年明けぐらいにちょっと別れちゃう、う
ん、初詣までやってあの自分のこの周りはバレンタインあげて、はい、ホワイトデーに別れるのが多いです。
なんか寂しい、うん、男の人があげて、あ、やっぱり別れるみたいな、
なんか、まあ、男の人がホワイトデー返して、うん、まあ、その翌日に女性側から振ったり
あ、まあ、もらえるもんはちゃんともらってから、
そう、そうそうそうなんですよ、
別れる。
そうしたり、
しちゃっかりしてるな。
ホワイトデー前とかに、うん、彼氏の方からごめんって言ったり、
あ、もらってね、
そう、もらうだけもらって、
なるほどね
はあ、
そうとかはありましたね、高校の時に。
はあ、でもあるかもね、
うん、はあ、そう、
そっか、うわ、なんかすごいな、こんな、こ、なんていうの、高校生とか中学生がこんなの話してるのそばで聞いてみたいおばさんたちあるかな、
あ、どうですかね。
え、でもさ、なんかありそうじゃない、
うん、
はあ、もう独身の人とか、もう、はあ、もうとっても彼氏欲しい、寂しいって言ってから
でも意外と大人の方が寂しくなりそうじゃない、う
ん、いや、寂しいっしょ寂しいですよ、そうですよ、寂しいですよ、京香さん、
うん、
ね、
なんか大人の方がそういうこう人肌とかを求めてそう
大人そうだね、まあ、女子高生は女子高生で、まあ、ちょっとね、
そう、はなんかもうデートしたいとか、
もう一緒にね映画見に行けばそれでいいっていうね、そうそうそう
とか、なんかやってあげたいみたいな、
あれね、尽くしてあげたい、そうそう、ケーキ作ってあげたい、マフラー作ってあげたい、何してあげたい、
多分この高校3年間っていう短い間の、あの短い間のこのクリスマスっていうのが、
うん、
なんか貴重って自分なんかでもなんか思ってるんだろうなと思って、うん、
なるほど、
1年2年3年みんな彼氏違うとか、
マジで
ありますよ。
うどん一途だからこんなのない、本当に
どんなでしたか、ちなみに。なんか、
あ、でも大学の時はあった、
あ、
で、あの、別れたりとかじゃなくて、
はい、うん、クリスマスとか、
クリスマス前に付き合った、
うん、
別れる時はちょっとね、いろいろ分け合って、でも 2,3 年は付き合ったので、
すごい、
そう、
すごい、
なんか毎年違うって分からん
そう、でもいますよね、たまに変える子はしょっちゅう変えません。
あ、かもね、
うん、
かもね、人間性かな、
多分
もうこんなやったらもう終わりだけど、でもそうだよね、
そう
だと思います、性格とかね、う
ん、自分別れるのがめんどくさいんですよ、
うんうん、
だからなんか、まあ、ちょっと相手にも失礼なんですけど、うん、なんかあんま気持ちなくてもなんか別れ言うのがなんかめんどくさくて、うん、なんか2年とかなってしまう
あ、でもいざ2年だったら毎年じゃないさ
じゃ、なんかでもこっちは気持ちないから、なんかイライラした2年間みたいなのがあって、
うんうん、
自分も多分別れてるの冬が多いかな、かもしれないです。
やっぱり夏はね、うん、楽しいっていうか、ちょっと海っていうイメージで、うん、なんか陽気な感じになるけど、はい、冬とかちょっと寒くなるとね、
うん、
肌寒くなるとなんかちょっと別れの季節なのかな、
なんでしょうね、なんかいない人は逆になんか欲しいみたいな、
う
ん
う
ん、
そうか、いる人はちょっと逆に別れたいと、
なんかもういいかなみたいな、
なんかでも高校生か、可愛い、でも可愛いお付き合いだよねきっと、まあわかんないけど、
そうです、まあそうですね、
まあ、大人になるとね、うん、 ちょっとまた一段階違うからね、なんかまた違う事情になるのかなって感じですけどもね。
はい、
はい、もういろいろありますけども、しんみりする話、そうですよね、恋愛、うん、恋愛にとってしんみりする話っていろいろありますけども、
うん、そうですね、あ、どうなんだろう、
まあしんみり
ひふみさんが話聞いててなんかしんみりって書いてある
、はい、なんでですか、
なんで
ですかね何の話聞いて、あ、やっぱりあの教科のね、高校の、そう、うん、こういうこと
なんですかね、
ね、そういうことかもしれないね、うん、あ、でも経験者はねやっぱりこうあると思いますよ、
そう、まあ、まあ、学校があったら結構こういうのありますからね、う
ん、自分は、まあ、恋愛とかではないんですけど、はい、なんていうの、ちょっと内地に引っ越しとか、
はい、
あ、自分結構あったんですよ、うん、3月とか、
うん、
もう3月来るのが嫌で、
はい、
なんかちょっと転勤族だったので、うん、主人が、へー、今度3月来たら転勤になったらまた仕事辞めないといけないのかなとか、うん、子供たち今度転校かなとか思って、こんなの考えたら、うん、で子供たちも友達との別れがあるじゃないですか、
うん、そうですね、
自分もやっぱりお友達、うん、ここでできたお友達とかの別れがあるから、これめちゃくちゃ泣きましたね、
あ、
もう子供たちが泣いてるの見るのも、もうギューってなるし、もう自分のも友達、うんうん、まあ内地で友達になった人とも別れるって言っても、なあ、もうとっても なんとも言えない気持ちというか、
確かに引っ越しとかは
さあ、もう、そうですね、私空港が嫌いだったんですよ、
あ、
まあ、あのどこ、あと家族で遊びに行って帰ってくるとか、うん、まあ、仕事でとかだったらいいんですけど、うんうんうん、でもそれでもあまり空港好きじゃないんですよ、
あ、そうなんですか、
別れっていうねイメージがもう強くもインプットされてしまって、うんうん、なんか物悲しいんですよ、私空港の匂いとか、
自分好きです、
なんかギューってなって、あ、空港嫌って思って、
あ、そうなんだ、
そうで、うちの主人が単身赴任してる時に息子が4歳かな5歳ぐらいの時に、ん、あ、ゴールデンウィークで帰ってきて、うん、1週間から10日ぐらいいてまた転勤したところに帰るっていう時に、うん、もうパパのカバンに入れておとなしく待っとくから入れて連れてってって泣いた時は、もう泣きました、号泣しましたね、お、今考えても泣きそうだ空港はダメですね、
そう、あ、確かに、
私もなんかもう寂しい別れ、うん、まあ自分が娘がちっちゃい時からもう空港でちょっと行ったり来たりとかしてて、うん、遊びに来る時はもううっさうさなんですけど、
うんうんうん、
もう沖縄からまた内地に戻る時とか遊びに来てお盆とか、もうめちゃくちゃダメですね、もう、あ、これが待ってるんだよなと思ったらもう沖縄に行かん、遊びに行かんとか、
あ、
まあ、転勤は仕方がないんですけど、うんうんうん、まあ、あの引っ越しはだけど、もう行く時はもうウキウキ、あと何日で沖縄に帰れる、うん、里帰りできるとか思うけど、もうまたあっちに戻るって考えたら、もう
帰るときそうですね、
そう、うちのおばあちゃんが泣くわけよ、
あ、それは
もうこれがもう辛くて、うん、本当にあれはね、もう何とも言えない、もう飛行機でも自分の息子が大声で泣いてたんですよ、帰りたくない、うん、行きたくないとか、うん、まあ行ったら行ったでまたお友達と遊ぶんですけど、うん、沖縄から千葉に帰るときに、あまりにもわーって泣くから一緒ですとか、どうしたんですかあ、すいません、あのちょっとあのおじいちゃんおばあちゃんとの別れが寂しくて、うん、いとことかちょっと泣いてるんですって、あ、そうだったんですかって、おもちゃをね、うん、あの雨とね、そう、こんなエピソードとかもあって、一番空港は苦手ですね、
あ、自分飛行機の中がなんか寂しくなります、
あ、私もなりますな、
このもう空港になんか行く、空港はもう自分は割り切ってるんですけど、気持ちはなんか沖縄着いたらよしやっと着いた帰ろうみたいななるんですけど、うんうん、飛行機の中でなんかまだどっちにもなんかね、なんかこう出発地でも到着地でもないからいろいろ考えるから
思いに受けちゃう、
帰りの飛行機はなんかしんみりなのかな、なんかちょっと切ないっていうか、なんかぽっかりした気持ちになりますね、
あ、そっか、うん、そうね、寂しい気持ちになりますな。
なりますね。
なんかそうですね、うどんは空港だね。しんみりする。
うん。
何でもなくても空港行ったらね、ちょっとなんかシュンってなる。なんかいろいろね、思い出しちゃう。
ああ。
そうですね。
うん、
さあ、じゃあ、大丈夫でしょうか？準備は大丈夫かな？
はい。
はい、はい、じゃあ、教科の方からね、メール行ってみましょう、
はい、ラジオネーム、RTM のみっちゃん。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。こんばんは、うどんさんに京香さん。
はい、こんばんは。はい、
女性はしんみりするのが好きですよね。
なるほど。
自分の嫁はデートで瀬長島の海岸線で車を止めて、うん、夜の海を見ながらしんみりするのが好きなんですよね。若い頃の自分は毎回早くホテルに行きたいのにと我慢してました。かっこ笑。
だから人それぞれなんですよ、うん、あの場所とかね、うん、ここでこうしんみりするとかね、うん、いろんな場所があるんでしょう。いや、面白い、ありがとうございました。
ありがとうございます。あ、でも夜の海とか、うん、なんかこの音、
あーザー、
音とこの暗い感じが、うん、なんかいろいろ考えますよね。
あー、なるほど。
なんかいろいろ、まあ自分だったら進路のこととか、うん、なんか今後どうしようかなみたいな。
いや、もう大切ですよ、この、はい、この時間もね。
そう、なんか最近は本番前なので、うん、なんか夜外なんかお庭とか出て、うん、なんか本番大丈夫かなとか、
うん、考え事しちゃうのね。
そんな時間も好きなんですけどね、うん、なんかこの季節だから夏は外出れないじゃないですか、暑いから。
蚊もいっぱいいるからね。
そう、だから今の時期ぐらいが一番なんかこう自分とお話できるみたいな気がするんですよ。
まあいいじゃないですかね、うん、そっか。でもね、はい、あの海見るっていうのはやっぱ沖縄の人いろいろ多いんじゃないですかね、
うん、そうですね。入らないですもんね、海。
そうですよね、
見るものみたいな。
そうそうそう、デートで海行ったとか、うん、あの昼間というより夜が多いような気がしますね。
あ、そうなんですか。
違います。なんか自分たちの時夜砂辺の海に行くのがめっちゃ流行ってたんですけどね。
そうなんですか。
まあ、デートでというか、
そこでなんかそれちょっと怖い、なんか暗い海怖くないですか。
ああ、そうね。でも彼氏がいたらね。
ああ、いや、それでも嫌な。
でもよくあのジョージ時代はですね、砂辺とか水釜とかの、あの海に行くのがなんか流行ってたのかな。
あ、
なんだろう、うん、あの時三浜とかなかったので。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、ガンガラガンガラだったよ三原。ハッピータウンもなくてよ。はい、そうよ。
そうなんですか。
そうよ、もう砂辺の道もガンガラガンガラして、あのボッコロして、もうあれですよ、読谷の飛行場跡とか夜景見に行きとか。
あ、いい夜景いい、ね、
ありましたね、うん、今家もホテルかな、ヤギバルの方なんですけど、ちょっとホテルとかもあって、ちょっとあれホテル街もあるんですけど、うんうん、ソープランドとかもあるんですけど、そこの上の方に、まあ、ヒルトンがあったので、そこの方で夜景を見たりとか。
へー、いい。
デートコースでしたね。
いいですね。
うん、だからね、とってもあのなんか夜の海って言ったらもうデートストップスポット、デートコースっていうイメージがありますと、海見ておしゃべりしてまた夜景見に行くっていう、
ね、あ、いいですね。
そう、海から山にちょっと山っていうか丘に登って高台に行って、うんうんうん、読谷飛行場とか行って。今はもう綺麗ですけどね、読谷飛行場も、読谷飛行場の跡もなく綺麗じゃないですか。
どこだろう、
あのね、あー、もうどこってわからんな。なんか説明のしようがない。
自分那覇からあんま動かないから。
でもね、本当に飛行場跡ガンガラ、これもガンガラガンガラでね。もう舗装されてないんですよ、道が。そう、それでなんかもういろいろさ、デートコースがあったのよ。
ひふみさんから、はい、砂辺はナンパコースらしいですね。
あ、そうかもしれない。そう、若者が集まってたわけよ。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、若者が集まってて、うん、まあ、あのデートに行ったり、もちろんね、あ、ナンパ。
あ、ナンパ、なんか自分ナンパって国際通りのイメージです。
マジか。もう自分国際通りはもう外国人がいっぱいってイメージが多い。そうか。
国際通り、なんか酔っ払いが多いからなのかな。
なるほどね。
なんかすごい、うん。なんかノリでみたいな。そう。
そうか、でもね、いろいろ若者、夜はね、ナンパいろいろあったと思うんですけど、ね、まあ、チューブとかはね、本当に多かったですね。
海でナンパ。
あのね、海、そうですね、あのテトラポットがあって、うんうん、今みたいにもとってもこんな上等じゃなかったんですよ。なんか壁にいっぱいなんかスプレーとかペンキとかで落書きされてるテトラポットのこう、はいはい、防波堤があって、うん、そこにみんな座って、うん、間隔を空けて座って。まあお友達同士とか、うんうん、彼氏彼女とかデートしたりとかありましたよ。
へ
ー、めっちゃ混んでましたよ。混むやっち、ガンガラガンガラだけど。あの時から半前遊ばありましたけどね。
混むんですか。
混むの。
へー。
は 今日か分からんでしょ、あのヒアゴンのホテルが混むんですよクリスマス、行かんほうがいいよ。
え、どこですか、
分からん、ヒアゴンもうね、若い子に忠告しておきます、今もそうかね、分からんさ、今はもう、そうなのよ、
そうなの、クリスマス、
もうさ、もうがっかりだよね、クリスマスにホテル街が渋滞とか最悪また道が細いわけ、
あ、いやだ、
細いわけ、
いやだ、
もう2台通ったらギリギリみたいこんなってもう嫌でしょ、
疲れますね、
本当よ、だから昔もね、うん、今はもうすごい、もうきらびやかでしょ、三浜とか、うんうん、あの時昔はね、そうガンガラでした。
イルミネーションとかもそろそろ始まりそうですよね。
そうね、始まってるんじゃない、もう
なんかあのデパートの前とかももうクリスマスツリーとか立ってる、
うん、
自分のバイト先とかにもクリスマスの飾りがされてて、うん、そうクリスマスの音楽聴いても自分しんみりするんですよ。
あ、ワクワクじゃなくて、
なんだろう、なん、
なんかちょっと
なんかあったのかな、
知らんわ何かさ
過去に何かあったのかな
逆にこれ切り切ないよ、うどんしんみりしちゃう、今日から何があったのって心配になっちゃう。まあね、いろいろありますから、
なんだろう、な、うん、何だろう、なんでか分かんないんですけど、なんかしんみりします、なん
なるほどね、
ワクワクしない、
あ、こうクリスマスの曲聴いてもなぜか今日かはしんみりしちゃう、
うん、
なんかね、いろいろありますよ、なんかあったんすよ
そう、音楽って結構
ね、
分
かる、自分も分かる、なんかラジオから何気なく流れてる曲は、うん、何だったかなこの歌だけど分からんけど、なんかしみりするって分かる
分かりますか、
何かあったんだはずよ、
なんか自分も多分過去のクリスマスに何かあったと思います、何か
あったね、しんみりすることがね、
なんだろう、
なんか寂しい感じとかね、
うん、
なんで今日かのところだけサンタさん来ないわけみたいな感じではないか、
サンタさんは一応毎年来てるんですけど、
わあ、なるほど、
なんだろう、別れたかな、別れたかなんかあったんですかね
知らんわ、だからでもね、来てなんかあったんでしょう、
はい、
まあね、みんな、街中でウキウキしてる、
もやもやする
そばでね、京香がもううちに出して歩いたら皆さん声かけてあげてくださいどうしたのお嬢ちゃんって、何買ったのってね、もう気になりますわみんなまあみんなね、あの、うん、いろんなしんみりするポイントね、シチュエーション音楽、はい、みんな違うと思いますけれども、うん、まあ本当にね、あのこの時期は切ない気持ち、しんみりする気持ち、うん、多いですよね、
はい、
はい、
あ、
じゃあまあ、ね、はい、今日かじゃあメールお願いいたします、
はい、いきます、はい、こんにちは、
こんにちは、
パンヒゲです、
あ、パンヒゲさん、ありがとうございま す、
テーマしんみりですね、
うん、
心静かにって考えてたら、はい、小さい頃トイレに、うん、心静かに真ん中に名護の桜も散ればん汚しで父が張り紙をしていたのを思い出しましたもうやがてしたら父の命日だったことも思い出して今しんみりしています。
なるほど、ね、
でも二人のトークと笑い声でパワーをもらえますね、いつもありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ、
パンヒゲさんからいただきました。
パンヒゲさん、ありがとうございます。そうだ、お父様のね、
はい、
命日なのね。ああ、そうですよ、大切な人のね、あの命日が近づくとやっぱりね、いろいろねあれしますけれども、思い出しますけれども
名護の桜も
だからね、これどういう意味だったんでしょうかね、お父様ね。
そう、どういう意味だろう
でも真ん中にっていうね、ちょっと集中するっていう感じでいいですね、
心静かに真ん中に
そうですよね、
なんかいい、しっくりくる、
うん、なんか可愛いお父様、ほんとね、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
あー、でもトイレもしんみりします。
え、
三つ男のカレンダー見て、
あ、三つ男、間三つ男、
あ、はい、三つ男が、
うん、
三つ男さん、
はい、間三つ男です
が、なんかこうのこの一言みたいなのがトイレにあるんですけど、
なるほど、
ね、なんかいいこと言うよなこの人みたいな、
もう三つ男よ何書いてある、
三つ男すごいですよね
三つ男
人間だものっつって、
そうです三つ男さんは千葉県の方でしたっけね。
あ、そうなんですか。
うどんが千葉にいる時ね、相田三つ男さんのなんかのこうせなんていうのこう専門のお店みたいなのがあったんですけど、だからあれ専門のお店ってあるんだ、え、相田光さんって千葉の方なのかなってね、勝手にね、ちょっと思ったことが、
あ、
中は入ったことないんですけど、
男ですか、
男性だと思います。
あ、そうなん
だ、はい、独特な字でね、素敵なこと書いてますからね、
うん、いい、
はい、 はい、じゃあ、今日かじゃあ、もうそろそろね、CM、はい、行きましょうかね。
はい。本日もメッセージお待ちしております。はい、メールアドレスは、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で、origin@fmnaha.jp です。CM です。
FM那覇78.0MHz。あなたの夢を叶えるラジオ。
ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
お願いします。
火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
ラストハッピー。
100円そばの天かすがカリカリだった。ハッピー。
嬉しいかもしれない。
ハッピーなんだよ。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
火曜オリジンチャンプルお送りしております。本日のお相手は
劇団ダブルオーシーのダンちゃんと
オリジンコーポレーション柳田京香です。
よろしくお願いします。さあさあさあ、はい、本日のトークテーマしんみりでございますね。
はい、
この時期ならではのね、トークテーマなのかなと思います ね、うん、すね。まあ、しんみりといえばなんかほらやっぱり恋愛とかね、うん、失恋とかありますけども、はい、なんかね、
うん、
自分実はあの秋に、
はい、
ちょうど今ぐらいかな、ちょ、うん、もうちょっと後かな、でも11月ぐらいだったと思うんですけども、はい、今我が家にはうどんがいるんですけど、うん、その前にムサシっていうまた犬がいたんですよ。
あ、
うどんのムサ、あ、息子はムサシって言うんですけど、はい、何代目かのムサシがいたんですよ。ムサシがね、亡くなった時でもあるんですよね、うん、はい、だからねやっぱりこうさっきパンギヒゲさんのメール見て、うん、あ、そうだ、ムサシの命日も11月だと思って、
あ、
11月23かなだったと思うんですよ。
そろそろですね。
そうなんですよ、だからね今ちょっとこれを聞いてですね、あ、そうだ、ムサシの命日11月23日だってなんか思い出しました。
高級日ですね。
あ、高級日なんだ。
何の日かな。
あ、勤労感謝の日ですね。
勤労感謝の日。
そうそうそうそう、この日にね。
そうなんだ。
そうなの。だからね、今ちょっと命日聞いて、あ、そういえば武蔵が亡くなった時だなと思って。
あ、なんか
ね、
寂しい。
そう、なんかちょっとしんみりしてしまいましたけどもね。うん、あ、そうだな。あ、楽しかったな、いっぱい遊んだなとかね、こう CM 中にね、うん、いろいろ思い出してました。すいません。なんかちょっとね、なんかキーワードが出るとね、
そうですね、
思い出してね、
思い出しますね、
思い出しますね。ありがとうございました、うん、
はい、
さあ、
はい、
まあそろそろね、
そうですね、この時期このなんか寒さになると、
はい、
毎年日付変更戦が
やってきますよ。
やってきます。
やってきます皆様。
はい。
まあ今回の日付変更戦はなんかみんな戦ってる顔のようなね、ポスターとチラシ、
チラシ
ですね、
う
ん。赤チームと青チームで分かれてる、なんかチームで分かれてるんですかね。ポスターもね、
はい、
2枚種類がありまして。
そうなんですよ。自分たちもなんか届いて知ったんですけど、
はい、
なんかいつもと違う感じでこう2パターンチラシがあるっていう新しい。
そうそうそう、
感じですよね。
そうなんですよ。で京香もね、
はい、
なぜかあの京楽さんの胸元に映っているっていうね、あの奇跡な、
なんですかね、
コラボレーションっていうか、もう。
そう、赤チームの、自分赤チームなんですけど、
そう、赤チームなんですよね。
端っこが、うん、京楽さん、京香、高子さん、深夜さんなんですよ。
本当だ。
なんか並んでいいのかなみたいな。
また京楽さんの顔もいい顔してらっしゃる。また京香はあーってね、もうパーもしてますからね。
京楽さんが上に存在感がすごいですよ、
ね。すごいね。あと青チームもね、うん、
はい、
金曜おりちゃんの小屋水木がリーダーのようなね、まがまがしく一番乗ってますけれども。
一番大きくないですか。
口が歪んでおりますね。その下にディエさんがなぜかこうポーズをとって笑顔で立っているというね、なんか謎のポスター、皆さんお手に取ってご覧くださいね、はい、
両方見てほしいですね。
そうですね、青マーカーも見てほしい、
はい、
いやーすごい、
いやもういよいよですよ。昨日から、
うん、
あの投資
稽古
が始まりまして、
はい、
まあ、今日も投資な、まあ、今週はほとんど投資稽古なんですけど、うんうんうん、来週からもいよいよ小屋入りで、
そうです、20日からね、はい、そうですね、
本番がですね、今月11月27日、うん、最後の日曜日ですね、
はい、
から12月18日の日曜日までの、まあ、約3週間のロングラン公演となっております。
そうでございます、
はい、休演日が毎年火曜日が休演日なんですけど、はいはい、今年は水曜日、毎週水曜日が
変わったんだよね、
はい、うん、休演日になってるのでお間違いなく、
はい、よろしく。
それとあれですね、千秋楽アンコール公演の前の日、12月16日も休演日となっております、はい、でチケットが一般1500円、はい、小中高生500円で、うん、と6公演見れる投資チケットが6000円と
安い、
安いんですよね、お得、1公演1000円の計算になるので
3000円もお得ですよ皆さん、わお、5、6、そうです、
そうですね、3000円、そうなので6公演も全パターン見たいっていう人は、うん、まあ、いろんな、ね、A パターンを何回見てもいいんですけど、 それは自由なんですけど、うん、たくさん見たい方は投資チケットがおすすめになります、
はい、
で場所は、いつも通りですね、我が町の小劇場、
はい、
国際通りの、国際通り松尾ですね、
松尾ですね、
海南バス停の近くの我が町の小劇場で行われます、
はい、
で1本5本から10分くらいの作品を1公演で10本お届けします、
はい、
今年は60作品計6パターンですね、 A から F パターンまであるので、うん、
はい、
自分の好きなパターンを見つけてください、
はい、
でパターンとスケジュールももう出てますので、うん、出演者の SNS などでぜひチェックしてください、
は
い、
よろしく。
でちなみに私は A パターン、
うん、
C パターン、 E パターンに出ます。
A、 C、 E ですね、
はい、はい、で A パターンはストラップ、うん、という作品で、
ハットーさんの、ね、
はい、ハットーさんの作品で、木曜日おりちゃんの荒垣信也さんと初めて共演なんですよ、
楽しみ、
二人でやらせて、
二人芝居、
はい、
はい、
で、あとはそのカーブを曲がれないという作品ですね、 A パターンの、
そのあカーブを渡れない、
は
い、
A パターン二作品出るんですけど、はい、うん、H2O、 唯一の H2O のキナカノン、
うん、カノンさん、
カノン、今高校1年生のカノンと、姉妹役で京楽さんの作品ですね、
京楽さんの作品ですね、はい、
でやらせていただきます、
はい、
で C パターンの方が趣味、
趣味
と作が永田健作さんで、
健作さん、
演出が秋山ひとみさん、
秋山ひとみ、
はい、でこちらはオフィスリゾムの福地亮さん、
うん、なるほどね、
前ゲストで、
はいはいはい、
来てくださった
可愛い子ちゃんね、
はい、
はい、
と、2人でやります、
はい、2人芝居、
E パターンですね、
うん、
E パターンが君に届け、
君に届け
と、こちらの作品がプロパンセブンのケイタリンさん、
おーケイタリンさん
が作で、演出が深夜さん、
深夜さん、
荒垣深夜さんで、うん、と戸口正人さんと上田聖さんと3人でやらせていただきます。
今日あれだね、今回2人芝居が3つ、
そうですね、
3人、唯一君に届けが3人、
はい、
全部2人芝居、はい、すごい。
そうで、いいパターンもう一個あって、うん、ヒーロー登場っていうのも戸口正人さんと二人で、
二人芝居、
はい、やらせていただきますので、
これは楽しみですね、
はい、今回5本出演しますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。
どうぞ皆様 A パターン、はい、C パターン、 E パターンというふうにね、はい、強化出演いたします。今回ちょっとうどんはですね、はい、スタッフに回りまして日付変更戦お休みとなっております、うん、うどんはね、
はい、
で皆さんいろんなね、役者さんが出ます、劇団大勢、ダフブロー C H2O、 他、うん、
はい、
もういろんな方が出ますので、どうぞ皆さん、
芸人さんも出ます、ね、
芸人さんはそば、うん、オリジからそばショー
と
トモキカが2人出ますので、どうぞ皆様チェックしてお越しくださいませ。
はい、
なんか若いよな。うどんが平均年齢下げてたのかな。
そんなことないですよ、
なんかみんな若いなと思って。
でも今回結構なんか新しい
子
の方たちにも声をかけてて、顔ぶれがすごいなんかいつもと違う感じがして、
そう、違う日付変更戦がね、また見れるかもしれないですね、
はい、
ぜひよろしく
お楽しみに、
はい、
はい、
ではではでは来週のトークテーマでございますけれども、
はい、お願いします。
じゃあ来週のトークテーマは友情の形、まあ、友情ね、いろんな友情がありますけれども、ね、どんな友情がありますか教えてください、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。
本日も1時間お付き合いありがとうございました。来週もメールメッセージをお待ちしております。本日のお相手は
劇団ダブルOCのうどんちゃんと
オリジンコーポレーション柳田京香でした。
また来週、
バイバイ。